スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業にならない現場ってどんなのがありましたか？
営業にならない現場ね、はい。まあ、僕はその、まあ、B2C で太陽光発電を個人宅向けに営業してたんですけど、もう営業にならない現場って僕は2つあるなと思ってるわけですね。まあ、まず1つがその決済者が揃っていない、もう要は夫婦が揃っていませんよと、旦那さんだけで奥さんがいないだとか、奥さんだけで旦那がいないだとか、おじいちゃんおばあちゃん見てるけど若い人間がいないとか、まあ、逆に2世帯夫婦で若い方はいてるけど、その決済者となるおじいちゃんおばあちゃんがいないとか、そういうふうに決済者が揃っていない場合っていうのは、まあ、もうね、その場でクロージングかけても決まらないので、絶対に。だからそういう場合はもう営業にならないわけですから、もう一回ねアポ取って再訪問するっていうのが、まあ、鉄則になりますよね。まあ、だから決済者が揃っていない場合、まあ、これは B2B も一緒だと思うんですけどね、もう絶対ですよと、決済者を揃えてから営業をかけましょうねってことです。で、2つ目が時間がないっていう場合ですね、はい。例えばもう休養ができちゃったからとか、そのもう30分だけ時間取るからさ、30分以内にちょっと話してよとか言って言われてしまったら、もうこれはもうめちゃくちゃ難しいですよと。相手は時間をね気にしているわけですから、心ここにあらずみたいな感じになっちゃいますし、その時間30分以内に相手を欲しい気持ちにさせて契約できるかっていうと、それはもう難しい話ですから、基本的には僕は契約かかるとき、営業するときって1時間は絶対かかってたので、その1時間以内で全てが収まるかって、収まるわけがないんですね。そんな状態、時間がない状態で営業っていうのはもうもちろん難しいわけですから、もうそれはもうダメですよと。基本的にはもうそういう場合契約にならないわけですから、お客さんもその時間のことが気になっていますからね、そうならないようにゆっくり相手が時間取れる時間帯に行きましょうねと。休養が入ってしまった場合っていうのはもう再訪問して、もう一回仕切り直してやりましょうねみたいな感じですね。まあ、これは2つかなと思います。まあ、さっき言ってましたけど、 B2C だからっていう理由じゃなくて、まあ、B2B も同じかなと思います。決済者が揃っていない、時間がないっていう、この2つの場合はまあ非常に厳しいのかなというふうに思います。まあ、あとその他で言うと、これはもう僕がその名古屋で太陽光を売ってる時に、その上司からね、すっごい営業が難しかった現場っていうのがあるんだみたいなことを言ってたんですね。で、それ何ですかって聞いてたら、その先輩、上司が営業に行ってる時、その後輩とか部下を一緒にこう行ってたわけですね。で、この2人で営業に行ってた時に、その後輩部下が元力士だっていう人がいてたらしいんですよ。そいつが一緒についていくと本当営業ができなかったって言ってたんですよ。お客さんがその力士の話に夢中になってしまって、こっちのその商談を全然話聞いてくれなくなるっていう話みたいでしたね。なんかもうね、その丸々部屋ってどんな感じなんとか、そのご飯ってどれぐらい食べるのとかね、丸々親方ってどんな感じなんとか、もう一日どんなスケジュールなのとか言って、もうその力士っていう珍しい人に対して、もうみんなが質問を浴びせまくるみたいな でその力士の元力士の力士だった頃の話が夢中になりすぎて、その実際に営業の現場の商談の話っていうのが全然まとまんなかったっていうふうに言っていましたね。まあまあ なるほどなと。ちょっと特殊すぎる人が一緒に来ちゃうと、あのその人に夢中になってしまって、あの、ね、話がちゃんとならない営業がちゃんとならないっていうのがあるんだな、なるほどなみたいな感じは思いましたね。あ、なるほどなと。まあそれによく似た感じで、まあ、僕が、あの、もう営業にならないというか、これはもう営業、僕が契約取ってきたんですけど、営業ほぼならなかったなっていう現場が、あの、もう DV があった現場ですね。はい、旦那さんが太陽光やりたいっていうふうに言ってて、でも奥さんが太陽光が反対してるんですね。で、もうその太陽光の旦那さんがもう契約した後とかに奥さんが入ってきて、もうなんでするのよとか言ってこう言ってくるわけですね。でも旦那がお前うるさい、お前は黙ってろとか言ってこう本当にもう殴ったりしてたので、もう思わずびっくりしちゃいましたね。って言って、もう本当もうこれもう度肝抜かれました。本当に生で見ちゃったので、マジでかみたいな。もう辻さん悪いな、もうかっこ悪いとこ見せてしまったわとか言って旦那さん言ってるんですけど、もう僕も一緒にいたたまれない気持ちになりました。もうDV ってほんまにあるんやみたいな感じでしたね。本当にもう殴ってましたからね。もうボコーンと、もうびっくりしちゃいました。はい。それはもうね、あのやめといた方がいいんじゃないかなというふうには思いますけど、まあまあそういうのありましたね。はい。あとは、まあ、あの僕が営業にならなかったって現場では、そのまあ893の人のところに行った時はもうビビってましたね。はい。もう普通にあの、まあ、アポが入って、まあ、それはテレアポで即決営業やってる時なんですけど、アポが入って行ったら、そのそこの家がね、なんかあんまりいい雰囲気じゃないわけですね。まあ僕ももうすごいもう何千件という感じで家をいろいろ回ってきてたので、もう家見たら大体なんかなんとなくわかるんですよ。こういう人どういう人なんかなとか、いい家そうだな、ダメそうな家だなとかわかるんですね。もう見るからになんかダメだ、ダメっぽいぞこの家みたいな感じだったんですよ。で、玄関開けて、こんばんはっていうふうに言ってったら、もうものすごいいかつい人が出てきたんですね。いかつすぎて普通の人じゃないよねこの人みたいな感じだったんですよ。でもその人がもう、じゃあ分かった、ちょっと入れやって言って、奥の方、なぜか奥の方の部屋に入らされて、でもう話が始まるわけですけど、もうあまりにももういかつすぎるので、おかしいと、いろんな人にも僕も出会ってきてましたけど、あまりにもいかつすぎるんで、ちょっとおかしいなこの人と思って、もういろいろちょっとチェックしてたら、そのまあ小指とかにね、指輪をつけてるんですけど、その、ね、指輪の向こうからがちょっと色が違うみたいな感じだったわけですね。でもう、あ、これはほんまもんじゃないのかみたいな感じだったわけですよ。どうしようと。でもうどうしようかなって悩んでいたら、まあ、何を悩んでたかって言ったら、売りたいんじゃなくて、もうあの帰りたかったんですよ。これこの人売ったらえらいことになるなと思ったんで、帰りたいな、でもどうやって帰ろうかなとか思ってたわけですね。で、あの奥の方の部屋通されて、お話聞こうじゃないかっていうふうに言ってるわけですから、無限に断れないですし、もうどうしようかなとか思ったら、そしたらその方が、あの昔なと、お前みたいにその訪問販売で今日ってやつがおったわと。でそいつはその外壁塗装、もう外、あ、屋根と外壁を塗装するっていう形で来よったんやと。で、あの実際契約もしたんやけど、そのもう気に入らんって言って、もう怒鳴り倒したって、結局確かなんか100万ぐらいの契約だったんだけど、結局わしはな5万円しか払ってへんねん、はっはっは、それで全部屋根も外壁も全部塗装してもらったわ、ガカカカカって言って笑ってたんですね。もうそれを、そんな武勇伝を聞いた時に、ああ、もう絶対打ったらあかん人やこの人みたいな感じですよ。もうどうやって断ろうかなと。だけどもう無限に断ってしまったら、おいって言われそうですから、どうしようかなって悩んでいたら、その人がポロッと、あの、俺もわしはなと、シャープが嫌いなんじゃというこのでっかいキーワードがポロッて出てきたわけですね。で僕はシャープの太陽光売りに来たわけですから、え、なんでですかって聞いたら、あのシャープを買うとすぐ壊れるんやと、だから私はシャープ嫌いなんじゃっていうふうに言ってきたんですね。でもう、わー、これはもうビッグチャンスだと思って、もう、わあ、ありますよねそういうのって、相性ってやつですよね、僕もありますよと、あの僕も好きなメーカーとかあるんですけど、なぜかそのメーカーの、あの商品を買うとなぜか壊れるってあるんですよねって、僕 僕もあるんですよ、なんでか分かんないんですけど、あるんですよね、相性ですよね、この商品は気に入ってるんだけど、このメーカーの商品を買うとなぜかすぐ壊れるみたいなのがあるので、僕もそのメーカーのやつは買わないようにしてるんですよと、なんでか分かんないんですよと、もうだけどその相性が悪いっていうのがあるので僕はもう買わないようにしてるんです。だからもしシャープと相性が悪いって今お聞きしたので、その無理にねシャープの太陽光とかやってしまって、でそれ何か壊れたとかなってしまったらね、その相性が悪いせいでね、なんか初期不良品が届いたとかなったらね、大変なことになるじゃないですか。だからその嫌いな、好きじゃないメーカーを買うんではなくて、その好きなメーカーから買った方がいいと思いますとか言って僕はなんとか逃げようとしたわけですね。でちょうどその時にキンコーンとなって、ご近所さんの方がその回覧板がなんかを回してきてくれたんで、ね、誰か来はりましたねと、お客さんですねと、じゃあ僕帰りますねって言ってスーッと何事もなかったように帰れることができたんですね。まあそういうのが結構ありましたね。まあ他にもテレアポやってる時にね、わしはヤクザだぞって言ってくる人もいてました。はい、心してかかってこいよほらとか言って言われたりとかね、今ちゃんと思えばね、そんなこと言うたらあかんのになんでそんなこと、今多分そうじゃない人だからそうやって言うんでしょうけど、っていうこと言われたりとかありましたね。まあ、あとはもう営業のもう現場にならない、もう飛んで帰って逃げたっていうのは、もう夜の訪問の時に玄関のドア、もう本当そのすごい真っ暗な家で街灯も何もないようなお家だったんですね。でそこにこうテクテク僕は歩きながら、で雪も降ってきたんで傘差しながら、うわ雪も降ってきたよもうとか思いながら、もう凍えるような寒さの中で、そこの訪問するテレアポやってたんでね、そのアポ入った家のところに行こうと思って行ってたんですね。そしたら玄関のところになんかこう白いのがなんかが見えるんですよ。なんだろうと思って、その携帯電話の光をパッて照らしたら、その玄関のドアに張り紙がいっぱいもうベタベタベタベタって貼ってあって、もうここの家は お金返さへんやつだぞみたいな、なんかもうそういうもういっぱいいっぱい書いてある紙がね、玄関のドアにもういっぱい貼ってあったんですよ。もうまるでお札みたいに、もう思わずうわーって言って、もう僕はもう飛んで逃げましたね。はい、もうそのドアの張り紙のところはもうインターホンも押さずに僕はもう飛んで逃げましたよみたいな。あともう飛んで逃げたパターンで言っちゃうと、もうお経が聞こえてくる系ですね。はい、これはもうこれも夜の訪問だったんですけど、夜8時ぐらいにあるアポが入った家に行って、で、まあ、すごい古くて立派な家だったの でただインターホンがなくて、で玄関もこうガラガラガラってこう横に引くようなタイプだったんですね。で電気がついてるので、そこに誰かは今いてるっていうのは分かってたんで、こうガンガンガンガンってドア叩いて、こんばんはっていうふうにこう言ってたんですね。で言ってたんですけど、全然誰も出てこないんですよ。声も聞こえないし、おかしいなーってダンダンダンダンって叩いて、で結構大きな声で言ってるにもかかわらず、絶対家の中に来てる人だったら気づくだろうっていう感じなんですけど、誰も出てこないんですね。おかしいなーって言って、なんで出てこねえんだよと。でそのちょ昔のこう古い家だったので、こうガラガラって開けるタイプだったので、そのすりガラスっていうか、見えないガラスとちょっと見えるガラスと、見えないガラスと見えるガラスとっていう感じで、こう交互にこうドアが鳴ってて、でこうサッシがあるみたいな状態だったんですね。でこうちょっと見えるガラスがあるので、こうちょっとなんか見えるぞみたいな、なんで誰も出ねえんだよと思って、でこうずっとこうイライラしてたんですね。で5分ぐらい経っても全然出てこないですから、おかしいなと。でふっと気づいたら、その玄関のところになんか誰かがいてるのが分かったんですね。おなんかいてるぞと、黒い影っぽいのが見えたなみたいな。でそのすりガラスじゃないところのこうちょっと見えるガラスのところにこう覗いて、誰何してんだよと、さっさと玄関開けろやと思って見たら、あの黒い着物を着たおばあちゃんが土下座してるみたいに頭を下げて、こちらに向かって頭を下げてるんですね。でもそれを見た瞬間、わっ絶対見たらあかんもの見てしまったと思って、 でそしたらお経もなんかうっすら聞こえてくるんですよもうあ絶対やばいこれと思って僕はダッシュで逃げちゃいましたねでも他にもそのなんかずっとこう訪問してると変な家に出会ったりするわけですね。このあのでこんばんはってガンガンってやっても全然誰も出てこない、おかしいなって言ったらお経が聞こえてきたとかねお経が聞こえてきたみたいな、また変な家来ちゃったっつってもダッシュで逃げたとか、そんなんはあのやっぱありましたね。まあ他にもあのまあまあいろいろありますけど、まあ他にもねやっぱいろいろありますよ。あのすごいねパンチパーマのいかつい人が出てきたとかまあちょっと昔ですけどね、昔にその言われて「太陽光ってお前儲かるんかおい」とか言ってこう言われてしまったと、もうね売りたいなんて全く思わないわけですよ。もう断ってもらおうとか思ってるんで、あの太陽光発電っていうのはそのもう儲けたいと思っちゃダメなんですよ。あれは環境商品だから、その地球環境のことを思って太陽光される方がほとんどなんですね。だから儲かるんかって言われたら正直ちょっと儲かるのはもう難しいですとしか言いようがないんですよと。だから儲かる目的でされるんだったらちょっと太陽光やめた方がいいと思いますっていうふうなことを言って、いや分かったじゃあ帰れやとか言ってこう、ね、何事もなかったに帰れるようなことを、まあ、していたのかなっていうふうにも思いますね。まあまあいろいろありますよ、いろいろあります。いろんなお家にいっぱい行ってったらやっぱいろいろね、あの不思議な現象も起きますしやっぱね、あの893っぽい人にも出会うしみたいな、まあ、DV の現場にも出会うしみたいな、もう本当いろいろありましたから、まあ多分ね、あの営業にならない現場っていうのはいっぱいあると思います。はい。でまあ基本的にはあの一番最初に言ったように決裁者が揃っていない場合と時間がないっていう場合はどれだけ営業かけても意味がないので、それはもう全くダメですけど、まあ、それ以外でね、まあ、ちょっともし面白いエピソードみたいなのがあれば、もしよかったらコメント欄にね、あの書いていただければあの、まあ、面白いかなと思いますので、ぜひあなた の, あの営業にならなかった現場っていうのがあればぜひ教えてくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方、まだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。